それでは読みさせていただきたいと思います。創世記の13章1節。それでアブラムはエジプトを出てネーブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソモラとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はサールの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこまでもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。ロトがアブラムと別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。本日は信仰者の決断と題して横谷先生から説教いただきます。
じゃあ一言お祈りして一緒に御言葉を味わっていきましょう。天のお父様、今日本当に人数の少ない中での礼拝でありますけれども、神様、あなたが私たち一人一人を愛して本当にこのところに一緒にいてくださることを覚えて感謝します。どうか今からあなたの聖書の言葉を味わっていきますが、どうぞあなたが一人一人に親しく語りかけてくださるようにお願いいたします。小林さんのところに無事に男の子が生まれたことを感謝します。どうぞあなたが小林さんご家族をこれからも導いていってくださるようにお願いいたします。今日弱さやまた病や辛い中にあって、このところに来れなかった方々のうちにもあなたの憐れみが豊かにあって、来週また元気に顔を出すことができるように、主が明日からの歩みを支えてください。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。 真ん中の方を座ってくださってありがとうございます。話しやすいですね。アブラハムの生涯を一緒に、少しずつ見ています。今日は13章になります。主が今のね私たちに語られている歩みということを覚えながらこのアブラムの生涯を一緒に味わいたいと思います。前回のお話聞いてない方もいらっしゃるのでちょっと簡単に言うと、神様の約束、神様のこの聖書の言葉をですね信じることができなかったアブラムはエジプト人を恐れてですね嘘をついてしまうんですね。でそれで大きなこの危機を迎えるわけですけれども、この神様の一方的なこの恵みによってその危機から救い出されていく。そしてこの元来た道を戻って今のイスラエルの地ですけれども約束の地に戻ってきたのが今日の聖書のこの出だしになります。一節一緒に声出し読みましょうか。それぞれの聖書の訳で結構ですから一緒に声出し読みましょう。3はい。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライと全ての所有物とロトも一緒であった。ここに聖書は妻のサライとそして全ての所有物とロトも一緒であったというふうに記しています。つまりアブラムは何もこの自分の罪のせいで大きな危機を迎えたんですが神様の恵みによって何一つ失うことがなかったんだということを聖書は言いたいわけですね。そして2節にはアブラムが家畜と銀と金とに非常に富んでいたっていうふうに書かれています。神様の前に罪を犯したわけではありますけれども神様の憐れみによって本当にアブラムは祝福されていたということですね。神様の祝福がそこにあったわけです。で彼はそのネゲブから旅を続け、ネゲブってイスラエルの南の方なんですけどもそこからベテルというところまでやってくるわけですね。でそこは彼が4節書いてますけれども以前祭壇を築いた場所であった。でそこで彼は主の御名によって祈ったとあります。12章の時にも少し触れましたこの主の御名によって祈るというこの言葉は実際に聖書の言語ではですね主の名を呼んだっていうふうに書いてますね。神様の名前を呼んだっていうのが直訳ですね。つまり主よってここでまた彼は呼んだんです。僕たちも人生のいろんな中でですね神様ってね主よって呼ぶことがありますよね。アブラムもここでまた再び主を呼んだわけです。どんなことを呼んだんでしょうかね。かつて祭壇を築いた場所にまた戻ってきたわけですね。大きな失敗を犯して戻ってきたわけです。おそらく神様を信頼しなかったことその罪をここで神様に本当に悔い改めたんだと思うんですね。神様本当に私あなたの言葉を信頼できなくて姑息な手段卑怯な手段を取って嘘をついてしまいました。でもあなたはそこから救い出してくださいました。神様本当にごめんなさい。ここで彼は本当に神様の前に悔い改めの祈りをしたのではないか。これは想像ですけどね。4節の主の御名によって祈ったっていうこの祈ったことをそんなことをまあ想像します。そしてその後このロトとのこの別れがここから記されていきます。今日の聖書の中心はこのアブラムとロトのこの別離ですね。別れでが書かれています。ロトちょっと聞いたことある人もない人もいるかもしれませんがアブラムの甥っ子になりますね。でアブラムのその兄弟お兄さんだったか弟だったか分かりませんけども兄弟にハランっていう人がいるんです。このハランの息子がロトさんなんですね。だからアブラムにとっては甥っ子なんです。このハランさんっていう人はもうだいぶ前に亡くなってるんですね。 どういう事情か知りませんが、もういらっしゃらないんです。だからこのロトは若くしてこのお父さんを失っているんですね。それで、このアブラムがこのロトのこの面倒を引き受けて、アブラムと一緒にロトはカルデア人の町ウルというところが彼の生まれ故郷なんですけど、そこから一緒に旅立ってきたっていうこと。で、アブラムと妻のサライさんには子供がいないんですね。この時、何歳ぐらいでしたかね。75歳ですね。75歳ですけども、まあ、子供がいなかった、このご夫妻には。だから、この甥っ子のロトっていうのはお父さんがいないわけですけども、やっぱり一緒に旅をしていく中で、やっぱこう、親しくなるわけですよね。自分たちの子供がいないから、本当に自分の子供のようにきっと、アブラムたちにとっては愛して、養い、育て、またロトの将来を本当に期待していた存在だったと思うんです。そのようなロトとここで分かれていくというのが今日の13章の一つの大きなポイントなんですね。私たちも人生の途上でですね、別れを経験していくわけですけども、ここでアブラムはまた妻のサライも愛していたロトと別れなくてはならなくなった。その事情がこの6節、5節、7節と書かれています。5節と6節続けて一緒に読みましょうか。5節、6節、3、はい。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。いいですか、皆さん。アブラムたちが戻ってきた場所っていうのは、これエジプトではないんですね。神様が、私はこの地をあなたに与える。あなたがもしそこに行くなら、私はあなたを祝福するって言ってくれた土地ですね。つまり神様の御心に惹かれは従って歩んで、またここでまたエジプトからまた悔い改めて帰ってきてるわけですよね。だけど6節で2回繰り返して書いているのは、その地は彼らには十分ではなかった、彼らは一緒に住むことはできないぐらいのそういう地だったということを聖書は書いているわけです。つまりアブラムにとってみればある意味こうがっかりするような状況、シチュエーションだったということですね。神様が本当に富という意味では祝福してくれているわけですけれども、その土地という意味では失望するような状況がそこにあったわけですね。おそらくアブラムたちとそのロトたち、本当に所有物が多かったので、その牧草地がですね、十分ではなかったのではないかと思います。さらに問題が起こります。7節、これも声出して一緒に読みましょう。3、はい。その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地はカナン人とペリジ人が住んでいた。そこに、牧草地をおそらく巡ってですね、限りあるわずかな、っていうかまあわずかじゃないかもしれないけども、とにかく限りある牧草地を巡ってアブラムの牧者たち、羊を飼う者たちと家畜を飼う者たちとロトの家畜を飼う者たちの間にこの争いがあった。そしてそこにはカナン人とペリジ人も住んでいた。つまり約束の地、神様があなたを祝福するって言ってくださったその地は彼らには十分ではなかった上に、さらにそこにこの争いが起こったと聖書は記しているわけです。今日ここからね、最初に一緒にね、僕たち覚えたいことは、それは神様の大きな祝福と神様の大きな救いを彼らはみんな一緒に体験したんですよね。エジプトからの救いと、そして本当に金銀やその家畜に豊かにされたという経験を彼らは一緒にしてるんです。これある意味僕たちがイエス様によって救われた救いの経験、罪からの救いというその経験を共有し、そして神様からの祝福をいただくという経験を教会としてしていく、あるいはクリスチャンの住まいとしてしていくのとよく似ているわけです。だけど今日の聖書箇所から 分かることは、神様の本当に祝福があるのにもかかわらず、私たち人間というのはなお争いがあるということを聖書は教えている。神様の大きな救いにアブラムだけじゃなくてロトも預かっているし、その牧者たちも預かっているんです。だけどもなおそこに争いが起こった、書いてますね。私たち教会を本当に神様が祝福してくださっているにもかかわらず、争いが絶えない。教会に限らずですけどね、私たち人間というのは金銀財宝に本当に恵まれたら争いがなくなるのかといえばそうではなくて、私たちはやっぱり貧しくても豊かであってもなお争う、そういう存在だということをここで聖書は教えています。私たちなぜ争うんですか。私自身が今回本当に聖書を読んでて神様から教えられていることは、それは私たちが本当に人間というのはみんな自分中心だからですよね。アブラムの牧者たちも自分たちの羊が牛たちが十分に食べることが優先、ロトもまた牧者たちもまたそう感じるわけですね。それぞれが自分のことを第一に考えるので争いが起こるんですよね。私たち人間はみんなそれを持って生きているので、どんなに祝福されてもなおそこに揉め事が起こってくる、争いが起こってくる。戦争はなくならないわけですよね。私たちの持っているその自己中心ですね、みんなですね、自分が正しいと思ってるんですよね。僕一人が正しいと思ってて、みんな間違ってると思ってたら、これ争いにはならないんです。でも僕は正しいと思う、でも相手もまた自分は正しいと思うから争いがあるんですね。これは自己中心ですね。自分中心にものを考えてしまう、そういう性質を私たち人間はみんな持っている。子供でも持っている、大人でも持っている、年寄りになったらそれなくなるかというと、年配の人にもそれは持っているし、幼い子にも持っているわけです。だから争いが起こるんです。神様がどんなに祝福してくれても、また神様がどんなに大きな救いの御業を行ってくれても、私たちはこの自己中心性というものをこれ改めない限り、争いがなくなることはこれないということですね。教会でしばしば分裂が起こりますね。みんな神様を信じてクリスチャンで神様の救いに預かって感謝しているはずなのに、でも争う。それは自分こそ正しい、自分が一番得したい、自分が一番守られたいっていう、その自己中心を私たち一人一人がみんな持っているから、これ私も持っているね、みんな持っている弱さであるということですね。アブラムという人のこの対象を一緒に見ましょう。8節と9節、これも声に出して読みましょう。8節9節3、はい。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。簡単に言うと、アブラムは自分のその主義主張、自己主張をやめてですね、もうロトに選択を委ねたっていうことですね。本来ならアブラムの方が年長者だし、おそらくアブラムが父親代わりにロトを育ててきたという立場から言えば、アブラムが選んで当然の権利だったわけですけれども、でもアブラムはここで自分を引いたわけですよね。そして相手を優先したっていうこと。この箇所からね、今回本当に私自身が語られてるなって思ったこと、そして きっとこの僕が語られたことを通して皆さんにも語っておられるんだと思うことは、それは自己中心やめなさいって神様は語っておられるっていうこと、自分が一番大事だって思う性質みんな持ってるし、悔い改めても悔い改めてもそれは生涯この出てくると思いますけども、でもやっぱり今日改めて神様語っているわけです。自分が一番大事だと思うその考え方をやめなさい、そして相手のことを思いやりなさいって。アブラムは自分のことをよりもロトのことを思いやってこの決断をしている。4、皆さん一人一人にも今日神様語っておられると思うんです。自分が一番大事だとか、自分が一番正しいんだとか、自分が一番守られるべきだというその考えを神様はそれやめなさいって、そして相手のことを思いやりなさいって、いつも言う例えですけど、ボンヘッパーという人の言葉で、教会は他者のために存在する時のみ教会であるっていうふうに彼は言いましたね。第二次世界大戦中のこのナチスドイツが、この占領するドイツの中でのプロテスタントのこの牧師の言葉ですね。教会はドイツ、ナチスドイツのそのことを恐れて、ドイツの国教会はですね、皆このユダヤ人をこの裁いたわけですよ。守らなかったわけですよね。そういう中で、このボンヘッファーは、それじゃあキリストの教会とは言えないって。教会はドイツ人のための教会であってはいけない。それは他者のために、すなわちユダヤ人のために存在しなければ、それはもはやキリストの教会ではないんだって彼は言った。これ僕本当にこの教会の牧師を始めていく中で、いつもこれ思わされました。この教会、大聖職員教会は大聖職員教会のためにあっては、キリストの教会ではないって。これは本当に BJCC とか他の教会のために、大の教会のために存在するとき、私たちの教会は本当にキリストの教会なんだっていうこと。ぜひ、自分に信じ、相手を思いやるっていうこと、今日神様語っておられることを覚えてほしいんですね。で、本当の戦いっていうのはやっぱりそこにあると思います。本当の勝利っていうのは、敵対する相手をこうやっつけることが本当の勝利ではなくて、本当に自分自身に打ち勝って相手を思いやることができる、やられたらやり返さずには済まないっていう心を私たち持ってますね。傷つけられたら本当に相手を攻撃せざるを得ないという、そういう心を持ってます。本当の勝利っていうのは、その自分自身の心に打ち勝って相手を許していくことですよね。それが本当に大事な勝利です。自分のやりたいことを押し通して勝ち取ることが本当の勝利だ。世の中はそれが勝利だっていうふうに言っていますね。神田直樹なんかまさにそうですよね。でもそうじゃない。聖書が教えているのは、本当に私たちが向き合わなくてはならなくて戦わなければならないのは自分自身の心ですよね。やられたらやり返さずにおられない、自分の主張を通さずにもおられないって、自分のこの気持ちや感情を満足させないわけにはいかないっていう自分中心のその心に私たちは打ち勝っていかなくてはならないっていうこと。アブラムという人はここで勝利しているわけですよね。だから平和を彼はもたらしたね。みんながみんなやっぱり自己中心だと、これ平和を作ることはできないわけです。ですから平和の祈りっていう、こう祈りの有名な祈りがありますけども、受けるよりも与えるものに、理解されるよりも理解するものに私を変えてくださいって、愛されるよりも愛するものに私を変えてくださいって祈っている。私たちみんな自分中心なんで、やっぱり愛するよりも愛されたいし、理解するよりも理解されたいし、そういう心をみんな持っている。でも本当に私たちが戦わなくてはならないのは、そういう自己中心の心と向き合い、戦って 神様にはならないと勝てないですけども、神様に助けていただきながら勝利していくのを本当に目指していきたい。今日なんかいろいろちょっと言いましたけど、一言で言うならば、自己中心をやめて相手のことを思いやりなさいって神様は今日私たちに語っておられるっていうことをぜひ覚えたいと思います。続けて、内容を見ていきましょう。アブラムのこの提案、提案に従ってですね、ロトはこの10節で目を上げてヨルダンの低地全体を見渡したわけですね。その地は本当に良かったっていうふうに書いています。それでアブラムは、ロトはそのおじさんのことをあんまりこう考慮しなかったのかもしれないし、苦渋だったか分かりませんけれども、とにかく彼は見た目に良い地を選び取るわけですね。で、12節にはアブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んでソドモの近くまで天幕を張ったと記しています。アブラムとサライにとっては自分のその子供のようにして一緒に暮らしてきたロトがここで去っていくことに関しての大きな悲しみと寂しさがあったのではないか。でもそれによって争いが回避されてですね、この平和が得られたというこの満足もあったかもしれません。そのようなロトに対して、アブラムに対してこの重要説から主が語りかけれるわけです。本当に神様素晴らしいですよね。本当に慰めと励ましが必要な時に神様言葉をかけてくるわけです。14節ご一緒に読みましょう。3、はい。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたが言うところから北と南、東と西を見渡しなさい。ちょっと読みませんけど、15節から17節まで続いていきますけども、神様もう一度アブラムに前に語った約束をもう一度ここで神様は語ってくれるわけです。そしてその内容はちょっとさらに具体的に詳しく書かれているわけです。大きくアブラムに対する神様の祝福の約束っていうのは2つあるんですけどね。それはその土地を与えるっていう約束と子孫を与えるという約束ですね。この2つの約束を神様はアブラムに約束するわけですね。さらにここではその地を永久にですね、そしてあなたの子孫は地の塵のようになるっていうふうにかなりこの強調してその祝福の大きさをアブラムに約束するわけです。18節このアブラムの対応が書いているので、これも声にしてみましょう。18節3、はい。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アブラムが祭壇を築いたのはこれ3度目になりますけども、アブラムはその主の言葉にここで従ったんだということを表しています。ヘブロンというのはこの約束の地カナンにある地名ですね。で、彼はそこに来て住んだ。住むっていうのは、そこに座るとか腰を下ろすという意味の言葉ですね。彼はこの地を与えるっていう神様の約束をここで信じたんですよね。今日の聖書の箇所、以上になるわけです。最初はアブラムの悔い改めのところから始まって、途中から問題が起こったこと。そして、この問題を通して、アブラムが自分の身を引いてですね、ロトのことを優先したということ。そして、ロトは、その自分の良いと思われる方を選び取っていって、でも、アブラムは、この神様の言葉に従って歩んでいったということ。今日の聖書の箇所の内容はこうなんですけど、ここから、聖書が、ね、何を言おうとしているか、一番わかりやすく言おうとしていることは、それは、ロトはいいですか皆さん、ロトという人は自分の目に見えるものによって歩んだっていうことです。 で、それとは対照されて書いているのは、アブラムは自分の目に見えるものによらずに、信仰によって彼は歩んでいったんだっていう、この二人の対比がここに描かれているんです。いいですか？10節。もう一回見てくださいね。ロトが目を上げてヨルダンの聖地全体を見渡すと、中島さん大丈夫ですからね。気にしないでください。ロトが目を上げてヨルダンの聖地全体を見渡すと、その地はいかにも主のその名にエジプトの方に潤ってたって。つまり、彼は、ロトは目に見えるものによって判断したんです。で、アブラムは違うんですね。アブラムは、主がですね、アブラムに仰せられた。さあ、目を上げてあなたがいるところを見なさいって。その、神様の言っているその地っていうのは、それ現実には他の民族が住んでるわけですよね。そして、その地はアブラムたちが住むのに十分にはなかった地なんです。ですか。だから彼は本当にいろんなところを転々とさまよい旅して、その約束の力の中でではありますけども、移動しながら生活していかなきゃいけないような地です。そして彼にはまだこの時点で子供が一人もいないわけです。だから神様が見ようって言ってるその約束っていうのは、現実的にはちょっと難しそうな現実なんです。だから見た目にはそれ、ほんまに神様そうなるんでしょうかって疑いたくなるような約束。でも彼はそれを信じたんですよ。信じてここに住もうって彼はここで決断していった。これ二つの対比が聖書はここで写真に示しているわけです。一方は目に見えるものによって判断して生きていく生き方。もう一方は信仰によって、目に見えるものではなくて信仰によって歩んでいこうってしていく人の姿がここに描かれている。で、神様今日私たちに語りかけています。あなたはこのどちらの生き方をしているだろうか。どうしようか皆さん。私たちみんなですね、信仰によって救われてるんですね。神様、イエス様見たことないんですよ。イエス様が十字架にかかっているところも見たことないんですよ。そして天国も私たちは見たことがないんですよ。天国が本当にあるかどうか私たちは確かめることはできないんですよ。でも見ずに私たちは信じたんですよね。言葉によって、聖書の言葉を信じたんですよね。見たことはないけれども、イエス様生きておられるし、確かめることできないけれども、イエス様は十字架にかかって死んだんだって。で、見たことないけど私たちは救われて永遠の命が与えられて、やがて天の故郷に帰るんだっていうことを私たちは信じた、信仰によって信じたんですよね。だけどどうでしょうか、私たちの自身も含めてなんですけども、歩みはしばしば信仰によって救われたにもかかわらず、その歩みは目に見えるものによって歩んでしまうということは往々にしてあるのではないでしょうか。目に見えない祝福よりも目に見える祝福ばかり私たちは求めていないでしょうか。この教会の人数がたくさんこう増えてですね、あ、本当に神様祝福してくださったって僕思いたいんです。そういう誘惑すごく僕あるんです。でも人数がこう本当に減らされて、去年とかですね、本当に減らされていくと、あ、もう大丈夫かなこの教会って心配になるわけですよね。すごく目に見えるものに左右されるんです。信仰は、救いは信仰によるって始まったはずなのに、その歩みはですね、私の歩みは全然信仰的じゃなくてですね、目に見えるものに本当に私左右されてるなっていうふうに、今日のセッションの歌詞を読みながらこう教えられるわけですね。ある、あ、これ、あの榎本康郎という先生のお話ですけども、この先生が新学生時代に行ってた、その京都の教会の牧師がですね、いつもこの祈祷会を持って、でも祈祷会、誰も来なかったそうです。奥さん、牧師夫妻しかいない、そこにその新学生の榎本さんが行って3人だったわけですね。でもその先生は人が、奥さんしかいないし、奥さん毎回その、もう疲れて寝てたらしいですけども、眠っている奥さんに対して説教を続けていたっていうこと。だから目に見えないものを見ていたからですよね。目に見えるものを見ていたら、もう誰も来ないんだったら、祈祷会なんかやめた方がいいって と思うわけですけど、でもやめない。ロボ伝道にこの榎本先生、この牧師と連れられて行ったそうですね。そして京都のある町の人通りのあるところでロボ伝道した。でも人々は全然立ち止まって聞いてくれる人は一人もいなかった。で帰ってきた。でこの先生、さあ神様感謝しようって感謝のお祈りした。榎本先生その時思ったみたいですね。何が感謝なんだ、誰も救われないじゃないか、誰も立ち止まって聞いてくれる人いないじゃないかって。でも僕その言葉好きなのでですね、いつも聖書のここに書いてるんですけどね、もう自分自身が本当に目に見えるものに弱いので、自分自身に語るために書いてますけども、読みますね。その伝記に書いてる言葉を書いたんですけども、見えるところはいかようであれ、この小さい技はやがて必ず生かされることを信じて感謝します。見えるところはいかようであっても、この小さい技は必ずやがて生かされることを信じて感謝します。目に見えるところは伝道集会しても一人も人が来ない、ロボ伝道しても全然人が救われない、主の働きに従って歩んでいるけれども目に見える結果は全然ない。でもこの小さな働きはやがて神様の豊かに祝福してくださるっていう目に見えないものをこの先生は信じて感謝した。これが信仰によって歩むっていう歩みですね。目に見えるものによって歩むのはそれは信仰者の歩みではないということです。私たちは信仰によって救われ、そして信仰によって歩むんです。目に見えるものに本当に僕たちね、僕自身が一番なんですけども、本当に動かされやすくて惑わされやすくて、本当に浮き沈みするわけですね。目に見えて本当に、成果が出てくると喜んで信仰も強くなるし、本当に目に見えて成果が出ないとですね、どんどん落ち込んでですね、信仰も失っていくような、本当に弱さがありますけども、でも僕たちは目に見えるものに目を留めるんじゃなくて、目に見えないお方に目を留めて、目に見えない祝福を注いでくださっている主を信じて歩んでいくということね。続けてチャレンジですけどね、ぜひ続けていきたいと思うんです。目に見えるところはいかようであっても、やがてこの小さい技が主が豊かに用いてくださると信じて感謝、そういう歩みをしていきたい。救われた時はみんな目に見えないものを信じたわけですから、ぜひこれからもですね、目に見えるものではなくて目に見えないものを本当に与えてくださる主を信じて、いやアブラハムとかこの彼らはですね、結局この13章のこの14節が書かれているこの祝福の約束に最終的には預かることできなかったんですよね、生きているうちはね。ヘブル書にそう書いてますね。アブラムがこの人生でですね、この世で得た祝福は、それはイサクをはじめとした何人かの子供とですね、そして、このヘブロンにあるこの二十歳ですね、マクペラの二十歳というごく一部奥さんを埋葬するために買い取ったこのごく一部の土地しか彼を得ることはできなかったわけですよ。でも新約聖書のヘブル書に書いてあるのは、彼らはその約束のものを得ることはできなかったけれども、でもそれよりも天の故郷を本当に目指して本当に歩んでいたんだって、だから地上では旅人であり寄与者であると告白していたって、つまりこの地上ですごいこう繁栄を彼らは得ることはできなかったけれども、でもやがて天の御国で、つまり目に見えない祝福ですね、今はそれを信じてこの地上での歩みを歩んでいたんだ。これが信仰ですね。信仰とは目に見えないものを何でしたっけ、確信させるものだってヘブル書の同じ11章に書いてますね。ごめんなさい、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。 僕たちは信仰の歩みをしていきましょう。見えるところによらないで、信仰によって歩んでいきましょう。目に見える祝福、神様が与えてくださる時もあるけれども、目に見えない祝福を与えてくださることもあるので、ぜひ見えるところに及ばずに信仰によって、だから時が良くても悪くても御言葉を語るんですよね。御言葉語って全然人が救われないかもしれない、耳を聞いても聞いてくれないかもしれない、でも僕たちは福音を語るんです。それはなぜか、目に見えない祝福を信じているから、ね、教会に人が来ようと来ないと僕たちは礼拝を続けるんです。それなぜか、それは目に見えないお方を信じているからですよね。目に見えない祝福があるということを信じているから、礼拝を人が来てもこの人に続けるわけですよ。ぜひそれぞれの人生の歩みの中で、このアブラハムの信仰に私たち習いたい。見えるところに言わないで、目に見えないものを信じていく信仰によって歩んでいきたいと思います。最後14節の御言葉をもう一度繰り返して、恐縮ですけども、お読みしたいと思います。13章の14節、ご一緒に声に出して読みましょう。3、はい。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。今回ここの御言葉は一番私自身教えられて語られた御言葉で、ぜひ皆さんにもお話しします。今日皆さんにも語っていると思ってください。さあ目を上げてって神様言ってるんです。で、見渡しなさいっていうこの言葉、ヘブル語の原文ではね、見なさいって書いてるんですね。まあ見渡すっていうふうに訳してますけども、直訳すると見なさい、だからつまり、さあ目を上げて見なさい、さあ目を上げて見ろってアブラムに言っている。何をか、それはこの後書かれている神様の祝福を見なさいって言ってるんですよね。さあ目を上げて見なさい、それは肉眼で見えるものを見ようって言ってるよりも、むしろこれからあなたに与えようとしている私の祝福を見なさいって、つまり信仰を持って見なさいって、今日ここにいる私たち一人一人に、大聖書福音教会に主は語っておられる。さあ目を上げて見なさいって、これ信仰の目を開かなければ見ることできないものですけども、この神の言葉、神様があなたを大いなるものとし、そして永久にその土地を与え、そのあなたの子孫を地の塵のようにならせるっていう、まだ起こっていない、実現していない、目で見ることのできない、その神様の祝福を見合おうって神様は私たちに語っておられるということを、ぜひ信仰の目を持って神様の祝福を見ようとしてください、ね、目を上げてっていうのは、これ信じてっていうことですね。信じて仰ぎ見なさい、あなたがいるところからって書いてますね、14節ね。あなたがいるところ、すなわちロトと別れたその場所から、あるいは目に見えてアマレクって言うんですね、カナン人とかペリシ人が住んでいるその場所からですね、見るからに土地が痩せていてですね、十分に彼らを養うその土地ではない、その場所から見なさい。あなたが今抱えているその現実から、あなたが抱えているその厳しさから、悩みから、問題の中から、心配のそのただ中から、目を上げて見なさいって、私があなたを祝福するから私を信じなさいって、神様この授業を説明して語っておられるということ、それは僕だけじゃなくてね、ここに皆さん一人一人に語っておられるの、ぜひ今日信じて神様の祝福を本当に信じて、信仰によって歩んでいってほしいと思います。一言お祈りしましょう。神様、 目を上げて見よとあなたは私たちに語りかけてくださっています、うん、なぜならあなたが私たちを本当に祝福しようともうすでに用意してくださっているからです。どうか神様、目に見えるところは現実は困難かもしれないし、祝福がないように感じることもあるかもしれません。また将来に対しての不安や恐れがあるかもしれませんけれども、でも目を上げてみよう、私があなたを祝福するとあなたがおっしゃっているその約束を、神様どうか私たちが本当に信仰の目を持って見ていくことができるように、どうか助けてください。あなたがこの大聖書勉強会をこれからも祝福してくださることを、主よこの御言葉を通して信じます。どうか主がこの教会を、またお一人お一人のこれからの人生を祝福してくださるようにお願いします。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。